皆さんこんにちは、京都府会議員二ノ井真嗣のラジオ真嗣第17回目始まりました。皆様は、お元気でお過ごしでしょうか。私はですねちょっとこれ鼻声ですかね、風邪ひいてしまってますけども、風邪なのか風邪じゃないのか、治ったのか治ってないのか微妙な、一応風邪っていうことにしておきたいなというふうに思いますけど、何のことかちょっと分かりませんけども、今年は特に寒い、雪も多い、冬ですので、皆様も本当にご自愛をいただきたいと思います。今日もこの太秦は大英通り商店街の二ノ井真嗣事務所の特設スタジオからお送りしております。相方は H 君ね、H 君ちょっと今日はひげを蓄えておりますけども、その H 君と今日も、お送りしたいというふうに思います。なかなかブログ、書き言葉ではお伝えできないいろんな思い、なんかもしっかりとお伝えしたいと思いますので、今回も最後まで、お聞きいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。次は最近の真嗣のコーナー。はい、最近の真嗣ということですけれどもですね、これちょっと最近すぎまして、今さっきなんですけどね、地元のちょっと福祉、新春沢会ということで、お年寄りの方がたくさん集まっておられて、パッとですね、僕の方をちらちらっとこう見てるおばあさんがおられたんですね。帰りしなに呼び止められて、お兄ちゃん、私ら韓流スターに似てるって言ってたんやけど、名前思い出したわ、パクヨンハやって言われましてですね、最近というか、実はこれもう僕が言ってるんじゃないんですよ。が言ってるんじゃないっていうのを、強調してなんですけど、パクヨンハは今まで10人以上言われたことありますね。割とあるんですよ。だから僕のルーツは確実に半島にあるなというふうに思ってますけどね。それはさておきですね。そんなことで、パクヨンハと言われたんですけど、僕パクヨンハほんならどんな人かっていうのをよく知らないんですね。完全に韓流ブームの波には乗り遅れて全く乗っていないということなんで、改めてちょっとさっきパクヨンハとカタカナで Google で検索しましたら、なんと日本人向けの公式ホームページがあって、これすごいなと、韓国の俳優で日本人向けの公式サイトあるとね、こんだけ人気出たら僕らなんかもう選挙運動いらんなと、本当にね、もう今選挙も近づきましてですね、いろいろと本当に新年会もですね、おかげさんでこう近づくといろんな人がやっぱり引っ張り回してくれますので、これ終わったらまた行くんですけども、40回を突破しましたね、1月で。はあ、だからなかなかね、体が休まらないので風邪も治りにくいと。だから治ったか治ってないのかわからないけども、多分引いてるんちゃうかということですね。今やっておりますけどですね、今日はその1月も29日になりましたですね。実は昨日1月28日は私の長男いつきの誕生日だったんですね。2歳になりました、おかげさまで。はい、おかげさまで丸々と太ってまして、なかなかその僕も相手できないで、次男が生まれて3ヶ月ですので、なかなかその母親も外に連れて行くのも簡単じゃないと。これはね、丸々太っておりますね。しかし家の中で暴れまくっておりますんでね、最近はちょっとお風呂入ろうかとかね、ご飯食べるかとかね、こっちおいでとか言ってもね、まず即座にないないないないってこう手を引いてね、食って言うんですわ。ないないっていうのは拒否してるね、このサインですけど、このないないを連発しましてね、お菓子食べるか言ってもないないって言ってから、あ、言うてもうたっていう感じで、またこうすり寄ってくるみたいなね、瞬発的なこの天の弱に、なっておりますけども、おかげさまで、元気に、たまに鼻を垂らしてますけど、鼻を垂らして、そしてほっぺたを赤くして、昭和の、子供みたいになってますけども、おかげさまに元気になっております。昨日が誕生日でした。一応うちの、妻は、あれどう作ったのかわからないですけどね、 3、40分でケーキ作りましてね、まあ、なかなか美味しかったですね。それと2っていう風な数字がを書いてあるその即席でなんか帽子冠みたいなの作りましてですね、まあ、1歳の時はいろんな、 なんか外で1歳を祝う、まあ、帽子とかね、いろんなこの飾りなんかを、ね、買ってきたんですけどね、まあ、えらい1歳から2歳でその祝い方も、まあでまあまあ、手作りというかなんていうか簡素になったなって感じですけどもね、まあ、それは次男向いても大変なんでね、そこまで手もありませんが、そういう、まあ、手作りの、まあ、誕生日会話をしたということでありました。そしてですね、実は今日1月29日というのは次男が丸3ヶ月になったという、まあ、そういう、まあ、10月29日生まれですので、これで丸3ヶ月になりました。まあ3ヶ月っていうともうだいぶ太りますね。抱っこしてても重いで、いろいろな音をね、とか言ってこう、まあ、連発するようになりましたね。まあ本当におっぱい飲んでねんねしてという、まあ、この長男もこの歌をちょっとちょっとずつ歌えるようになってきたんですけども、まさにその通り、おっぱい飲んでよく眠るね、よく眠る、まあ本当に親孝行な子だという感じで太って、まあ今はもう本当に五体満足に育っております。で、私の妻もですね、昨日かですね、一昨日に女性の痩せということが、過度な痩せというのがね、問題になっているということだったんですけどもね、そこに出てた、まあ、女優の方、出産されたけど痩せられましたね、まあ母乳をあげてたら勝手に痩せましたねみたいなことでしたけど、うちのね妻もねそうなんですよね。やっぱりそんな母乳というのは血が乳に変わるわけですからね、お乳に変わるわけですから、これは大変なもうカロリーを消費するなと、あんだけ食べても痩せていくということなんで、痩せるときは痩せるし、太るときは太るしね、痩せがのことが好きな男子ばかりじゃないし、まあ、最近は女子が好まない男子が増えてるということがもう社会問題になってますけども、まあまあそれは別として、まあ、女性もちょっと痩せが綺麗だという脅迫観念に取られてるのかもしれませんけども、まあ、うちの2人の息子を見習ってまるまると太っていただいたら十分可愛いと思いますが、まあそれはまあ別としてですね、まあ、最近の僕といっても本当に新年会新年会でその合間に子供とちょっと関わって、まあ、癒されるなと、で今日はパクヨン派と言われたなと、まあそのような最近の神事でございました。
次は神事の見た京都のコーナー。
はい、今回の神事の見た京都はちょっとこれは言っとかな的な感じにもなってるんですけど、ちょっとまあ京都と京都のまあ発展と京都の行政とっていうような、そんな感じになっていくと思います。実は昨日もですね、京北町、ね、旧京北町、右京区に編入されてますけども、それの、まあ、ある民間事業者とのですね、まあ、町おこし、村おこし、まあ、そんな言葉がぴったりの、まあ、会議に参加をしてですね、いろいろなことを話してました。実はこの地域は京都市に合併してから役所がねなくなりましたのでね、まあ、京都市の出張所はありますけども、まあ、そういうことでやっぱりその今まで役所に依存してたところもあったけども、自分たちでこの地域に盛り上げていこうというところでいろんな、取り組みをやってるわけですね。でこれは京北だけでなくて、まあ、右京も、まあ、いろんな魅力があるんですけどね、もっとその観光で訴えていこうとか、まあ、この大江通り商店街にしてもやっぱりかつて、京都の大江映画のね大江の撮影所があった時、まあ、その時の賑わいから比べるともう本当に寂しい限りだということで、まあ、昔を知る人もそして、若いこれからの世代の人も一緒になって、まあ、商店街の活性化なんかもやっているというようなことです。でこのラジオでもお伝えしたと思いますけど、渦政で私も参加して 京都フリーウォークというホームページの渦政の地図とか、お室の地図とか、まあ、そういうようなことも作ってやってきましたし、次のね、段階に行きたいなというふうに私も思ってるんです。で、まあ、右京区っていうのは、そういうことで、じゃあそういうのをやろうとしたら、いろんな資源があるんですね。自然にしても文化にもいろんな資源があって可能性はあると。でも、まあ、そういったことを、例えばほな右京っていう単位で、総合的にですね、この地域の活性化、観光振興を推し進めていくというのは、そういう母体、特にまあ公的なものってなるとないんですね。例えば市の、まあ、出張所的な区役所ということでは、ほとんど町づくり、権限がないし、予算もないというようなことだったりね。観光協会というのも、京都市の観光協会あるけども、本当は右京区でしたら、京都では宇治市と同じようなこの大きさですので、右京観光協会というのがあってもまあいいと思うんですけども、ないと。まあ、こういったあり方も問題だなと思っておりますが、まあ、まあ、できない、できないとね、文句や愚痴ばっかり言ってても仕方ないので、僕はもう民間のね、力でやったらいいというふうに思うんですね。ただ、その民間の力でも、例えば、一民間事業者、例えば、ほんなら、レストランしてるとかね、お土産物売ってるとかですね、まあ、宿泊施設だったりとかね、そういった一民間事業者で、その地域、または、右京区というようなところの観光振興とかね、地域活性化っていうのに専門的に取り組む、まあ、要力というか、があるかというと、まあ、これはしんどいということなんで、やはりそういったことを専門にやる民間事業者っていうかね、まあ、企業にするのか、株式会社にするのか、または NPO 法人とかにするのか、まあ、任意団体でもいいのか、いろいろなやり方あると思いますけども、そういうのが必要だなというふうに思っていますね。いろんな、まあ、京都、例えば行政に関わる私として、いろんな見てかった、ことを勉強しますと、どうしてもね、京都といったときは、上行、中行、下行、プラス東山ぐらいじゃないかと、多くの人がイメージされるのも、それぐらいじゃないかなと思いますね。やっぱり洛中と、それ以外の地域っていうのはね、そもそも、歴史が違いますし、町の成り立ちも違う。これは私は京都市が景観条例を制定した4年ほど前になりますけども、その時にも明らかになったことだというふうに思いますね。京都市内にも、例えば南区、そして伏見区、京都駅の、まあ、南にあたるようなところですね。また右京でも、右京の南部なんかは、まあ、工業地域ですので、まあ、そういったところに、じゃあ景観条例みたいなものがね、当てはまるようなとこなんかって言ったらそうじゃないと。だから本当はもっとね、きめ細かな、行政、取り組みがなされるような体制に本当はなるべきじゃないかな。京都市役所にいろんな権限が集中しているという体制には限界があるんじゃないかなというふうに、まあ、思っております。京都は狭いようで広い。それぞれの町にそれぞれの歴史がある。これもそれぞれが古いですね。今、それぞれの地域の人が自分たちの歴史というものに焦点を当てて活性化に取り組もうとされてるんだけども、それを支える行政がそういったのに対応できる体制になっていなくて、結果としてそういった発展とか活性化の足を引っ張っているというようなね、ことは非常にもったいないなというふうにまあ思いますんでね。これ私のいつものまたこんなんでしたら不死のね再編とかの問題とかいう、まあ、話も結局なっていくような感じなんですけども、まあまあやっぱり今の僕が見たらそういう風に京都見えるのかなと、ちょっとこれは一途かなに近い、話になりましたけどもね、そういう風に思っております。で右京区溝の里もゆずでいろんなものを作ろうという民間事業者も現れましたし、愛宕山のふもと桐蔭学区、ね、心もでもハロウィンパーティーやったりとか、そば、食べるねそば屋さん作ったりとか、棚田がね非常に美しく、まあそのまま、 残されているとかね、いろんな資源があります。まあ渦政も映画だけじゃなくて、さまざまな文化遺産ありますんで、これからもこの右京の、発展活性化に資するようなことをしたいなというふうに、考えております。今日この頃でございます。